2. 特集。その行動で命が助かるかもしれません。2ページ。救急医療が私たちにとって必要となるときは突然やってきます。その際、落ち着いて行動することができるように、普段から応急手当などの正しい知識と行動を身につけることで助けられる命があるかもしれません。そこで、今回の特集では、急な病気や怪我をしたとき、救急車を呼んだ方がいいのか、地震で病院を受診すればいいのか、どこの病院に行けばいいのか迷った際の電話相談窓口や救急車の適正利用などについてご紹介します。9月9日木曜日は救急の日、そして9月5日日曜日から11日土曜日は救急医療週間です。救急医療について理解と認識を深めましょう。応急手当と救命曲線。心臓と呼吸が止まれば死亡していると思われる方も多いと思いますが、1秒でも早く適切な措置を行えば命が助かることもあります。救命曲線のグラフがあります。応急手当と救命曲線。時間の経過で低下する救命のチャンス。応急手当が救命のチャンスを高める。居合わせた人が救命処置をした場合と、救急車が来るまで何もしなかった場合、心臓と呼吸が止まってからの時間経過のグラフです。経過時間が3分の時、救急車が来るまで何もしなかった場合は、命が助かる可能性が 23% ほど。それに対し、居合わせた人が救命処置をした場合は 50% 以上が助かります。グラフの説明は以上です。心臓と呼吸が止まっても、迅速に適切な応急手当を行えば命が助かることがわかります。逆に何もせずに10分が経過すると、助かった命も救えないということがわかります。早ければ早いほど助かる可能性が高い応急手当。少しでも蘇生の可能性があれば、その可能性にかけた正しく積極的な応急手当が尊い命を救うことができるのです。確認しましょう。応急手当の手順。消防庁救命措置の手順より。6項目あります。1. 周囲の安全確保と反応を確認。倒れている方に近寄る前に、周囲の安全確認を行い、傷病者の耳元で、大丈夫ですか?または、もしもし?と大声で呼びかけながら、肩を軽く叩き、反応があるかないかを確認します。2. 119番通報と協力者、AED の依頼。人が倒れていることを119番通報してください。AED を持ってきてください。と近くの人に声をかけます。声をかけているイラストがあります。3. 呼吸を確認。いつもと違う呼吸をしていないか、胸とお腹の動きを見て確認します。いつもと違う呼吸症状とは、胸や腹部の動きがない場合、約10秒間確認しても呼吸の状態がよくわからない場合、しゃくり上げるような途切れ途切れに起きる呼吸が見られる場合、なお、コロナ禍での心肺蘇生法については、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた市民による救急蘇生法について指針をご確認ください。4. 胸骨圧迫開始。胸骨の下半分に手のひらの付け根部分を当て、もう片方の手を重ねて組みます。腕を垂直に伸ばし、胸が5センチメートル沈み込む程度に圧迫します。胸骨のイラストがあります。手のひらの付け根部分を当てる場所に印がしてあります。そして、胸を圧迫しているイラストが2枚あります。5. AED を使用。右胸上と 脇腹横の胸に AED を当てているイラストがあります。YouTube 動画で学ぼう。心肺蘇生法と AED 使用法。QR コードが掲載されています。6. 救急隊が到着するか、傷病者が手で払いのけるなどの目的のある行動が出現するまで、胸骨圧迫を継続します。救急車の適正利用を。救急車は限りある資源と言われています。本来、救急車は突然の重い病気やひどい怪我をした方を適切な医療機関に搬送するためのものです。救急車の出動件数は年々増加傾向にあり、高齢化の進展などにより今後も増えていくことが見込まれています。救急車の出動件数が増えることは、救急車が現場に到着するまでに要する時間も延びることにつながります。そうすると、一刻を争う事態が発生したとき、救急隊の到着が遅れてしまう恐れがあります。図1のグラフは、消防庁が刊行している消防白書から抜粋した全国の出動件数と搬送人員の推移です。全国の出動件数と搬送人員は年々増加し、出動件数と搬送人員ともに平成20年から約 30% 増加しています。産後中においても救急車の出動件数が増加しています。図2は産後中の出動件数の棒グラフです。平成28年は1039件、平成29年1091件、平成30年1086件、令和元年1176件、令和2年1140件。以上です。令和2年は新型コロナの影響を受けていると考えられますが、平成30年より増加し、平成28年から比べると増加傾向にあります。令和2年の救急出動件数は1140件で、図3の円グラフを見ると、約 40% は緊急性の低い軽症患者となっています。図3の説明です。令和2年、傷病程度別搬送人員産後長 49.5% が中等症、40.3% が軽症、9.4% が重症または重篤、0.5% が死亡となっています。すべての軽症の方が救急車の適正利用ではないというわけではありませんが、今すぐに救急車で病院に行く必要がある方のため、急病の方が1分1秒でも早く医療機関に搬送できるように、救急車は限りある資源ということを今一度考えてください。救急車を呼ぶか迷ったら、急な病気や怪我をしたとき、救急車を呼んだ方がいいのか、自分で病院を受診すればいいのか、どこの病院に行けばいいのか迷うことがあります。そのようなときには、次の電話相談窓口があります。奈良県救急相談ダイヤル。救急車を呼んだ方がいいのか、病院で診察を受けるべきなのか、応急手当の仕方がわからない、近くの医療機関が知りたい、などの場合に24時間対応します。シャープ7119ダイヤル回線 IP 電話は0744-20-0119。子ども救急電話相談。子どもの急病時に受診した方が良いのか、様子を見ても大丈夫なのか、などを看護師、必要に応じて小児科医が電話でアドバイスします。対象は15歳未満の子どもです。シャープ8000。ダイヤル回線 IP 電話は 0742-20-8119。 8119。相談時間、平日は午後6時から翌朝の午前8時。土曜、午後1時から翌朝の午前8時。日曜、祝日、12月29日から1月3日は午前8時から翌朝の午前8時。応急手当で救える命があります。ご自身の体調管理、できていますか？奈良県広域消防組合、清和消防署警防課、救急救命士、中村太一さんと山中彩音さん。普段から心の備えと自身の健康状態のチェックが必要です。少しでも体調が悪いなと思ったら、まずかかりつけ医に相談してください。普段から血圧が高い方であまり病院に行っていない方は、救急車を呼んだことで血圧が高くなるケースもあります。そのような場合に備えて、普段の生活でご自身の健康状態をチェックし、確認をしてください。そうすることで、もしもの時に少しでも落ち着くことができます。かかりつけ医をお持ちでない若い方でも、普段の体調管理は大切です。また、日頃の体調管理や健康状態のチェックも大切ですが、もしもの事態が起こってしまったとき、胸骨圧迫などの応急処置を知っているだけで、傷病者が後に仕事復帰できる可能性が大きく変わってきます。ぜひ皆さんも確認してください。救急車の台数には限りがあります。救急車を呼ぶ前に、本当に救急車が必要なのかを考えていただきたいです。救急車の出動件数は右肩上がりに伸びています。しかし、救急車の台数には限りがあります。その限りある資源を有効活用するために、ご自身でできることはご自身でしていただきますようお願いします。例えば、怪我をした際、正しい処置を知っていれば、ご自身で対処できることもあります。ご自身が把握している処置方法が正しいか、もう一度確認をお願いします。軽微な怪我であったとしても、正しい処置を知らずに対処をすると、結果的に救急車を呼び、病院で手当てしなければならないケースもあります。そういった際に、奈良県救急相談ダイヤル、#7119、#8000などを活用していただき、本当に必要な場合は、躊躇なく119番で救急車を呼んでください。救急車が到着するまでに、お薬手帳や緊急連絡先のメモ、携帯やスマホ以外で保管を事前に用意していただき、もしもの時にすぐに救急隊員に渡せるようにお願いします。また、傷病者のご家族の方に余裕があれば、傷病者が普段からかかっている病院、入院設備のある病院へ連絡し、搬送先の病院を確認してください。そうすることで、救急車が到着した後、スムーズに搬送することができます。その他、通信指令員の指示に従ってください。PA 連携をご存知ですか？ PA 連携とは、負傷者の救出、救命活動を迅速、確実に行うことを目的に、消防車と救急車が連携して活動を行うことを言います。PA の P は、ポンプ車、ポンパーの P。A は救急車、アンビュランスの A の頭文字を取っています。救急車を要請したのになぜ消防車が？と驚かれるかもしれませんが、ご理解とご協力をお願いします。救急救命士の中村さんと山中さんの写真が掲載されています。